時刻は3時11分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。それではここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市議会より議員の亀井敏郎さん、泰圭一さん、山本治平さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではね、まず亀井敏郎さんの方にお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、以前ね、こんにちは舞鶴市議会ですという15分番組を3回放送したんですけれども、この今年度からはナナコチャッタラジオ金曜日に、毎月1回どなたかがいらっしゃって舞鶴市議会についてお話をいただけるということになったんですね。
こんにちは
そういうことなんですね。
はい、
はい、では、はい、よろしくお願いいたします。はい、
舞鶴市議会議会運営委員の亀井敏郎でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いいたしますでは、3月議会の議会報告についてお話をお伺いできますか。
はい、では3月議会の報告をいたします。会期は2月27日より3月28日までの30日間で行われました。提出された議案は29年度予算をはじめ条例改正など49議案であります。
はい、
はじめに29年度予算の概要を申し上げますと、一般会計では345億7085万円、うん、特別会計286億8209万円、うん、総額では632億5249万円の予算となっています。
はい、
なお、これらの議案については各常任委員会で審議され、最終本会議において、採決され、全員賛成または賛成多数によって可決承認されました。また追加提出議案3件が提案され、その内容は人事案件で副市長および監査員固定資産評価委員でいずれも同意されました。さらに請願3件が提出され、特別委員会において審議されましたが、いずれも賛成少数により不採択となりました。その他意見書1件が提出されましたが、賛成少数により否決されています。以上が3月議会の概要でありますが、詳細については4月28日発行の舞鶴市議会だよりをご覧ください。
はい、ありがとうございました。続いて今月予定されています市民との意見交換会の開催についてよろしくお願いいたします。
はい、それでは市民の皆さんとの意見交換会についてご案内をさせていただきます。この意見交換会は第19期舞鶴市議会活動基本計画に基づいて開催されるもので、今年で3回目を迎えます。
はい、その第19期舞鶴市議会活動基本計画とはどのような計画なんでしょうか。
はい、この計画は第19期の議会が取り組む活動の指針とするものであり、うん、議会活動の目的を明確にし実践するものです。
はい、
計画の内容は3つに分類され、1つには市民が開かれた議会、2つには議会機能の充実、3つには、効率的効果的な議会運営という項目からなっています。
はい、
この度の意見交換会は開かれた議会ということで、市民の皆さんに議会の活動に関する情報を積極的により分かりやすく提供するとともに、市民の皆さんのご意見をお聞きし精査し、議会審議と市政に反映させていくため、市民の皆さんにとって開かれた議会を 目指すものです。
あ、なるほど。市民の皆さんにとって開かれた議会を目指すものということで、この FM 舞鶴もご活用されてということなんですね。それでは今月開催予定の意見交換会について日程をお知らせください。
はい、この度の意見交換会は4月27日木曜日と4月28日金曜日の2日間としており、時間はいずれも午後7時から約2時間の予定となっています。
はい、
場所は市役所4階会議室となっています。
うん、今回はどういったテーマでしょうか。
はい、舞鶴市議会の取り組みと議員定数についてとしており、多くの市民の皆さんからご意見などをお伺いすることとしています。
はい、多くの市民と言われましたが、どのような方が参加されるんでしょうか。
具体的に申し上げますと、自治会、区長会の関係、老人会の関係、女性団体関係、学生、青年団体関係、経済団体関係からとしており、それぞれの団体から選出していただいた16名の皆さんにお越しいただくこととなっています。
はい、
また議会側といたしましては、議長を除く27名の議員を2班に分け、
はい、
先ほども申し上げましたが、2日間にわたって開催をいたします。なお、当日の会場は市民の皆さんと議員側が対面方式で行い、活発な意見交換会となるよう願っているところです。
なるほど。これは一般の方も傍聴できるんでしょうかね。
はい、会場には多くの市民の皆さんにもご参加をいただきたいという思いから、傍聴席の準備もさせていただいております。多くの皆さんのご参加をお待ちして、意見交換会の案内とさせていただきます。
はい、ありがとうございました。まずはじめに、亀井委員の方から平成29年度舞鶴市議会3月議会の議会報告、そして今月開催予定の市民との意見交換会の案内についてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一旦ここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会議員の皆さんにお越しいただいております。それでは後半のテーマといたしまして、市議会には予算決算委員会と4つの常任委員会があるということなんですが、それぞれ担当が分かれていまして、市長等から提案された議題はすべてこの委員会に分けて審議を行う仕組みになっているということなんですね。で、1月の放送では総務文教委員会と経済消防委員会をご紹介させていただいたんですけれども、本日は民生環境委員長と舞鶴市議会副議長にお越しいただいておりまして、委員会の内容についてお話をお伺いしたいと思います。それでは、民生環境委員長の田井圭一さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。民生環境委員会委員長の田井圭一です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですが、民生環境委員会って聞き慣れない言葉なんですが、どういった委員会なんでしょうか。
はい、名前にもありますように、民政とは主に民生費のことであり、福祉関係の歳出となっております。
うん、
また環境関係は生活環境に関するもので衛生費が該当しますね。
あ、なるほど。今委員長から民生費と衛生費とお伺いしたんですけども、民生環境委員会ではその2つを審議されているんですか。
いえ、違います。
はい、
舞鶴市の一般会計の予算決算の歳出は12の大きな項目で構成されており、
はい、
そのうちの総務費、民生費、衛生費、商工費、教育費が所管となっており、多岐にわたっております。
そうなんですね。民生環境委員会では多くのことを審議されているんですね。先ほど一般会計とおっしゃったんですが、それ以外にも会計があるんでしょうか。
そうなんですよ。一般会計以外には特別会計と企業会計があり、民生環境委員会は企業会計では病院事業会計、
はい、
特別会計では国民健康保険事業会計、 はい、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計の3つの特別会計を審議しております。
3月議会も終わって平成29年度の予算が議決されたとお伺いしたんですけれども、民政環境委員会はどれくらいの予算を審議されたんでしょうか。
はい、平成29年度の舞鶴市の一般会計予算は345億7085万円で、そのうち約 48% の166億3492万円、また特別会計では286億8209万円で、そのうち211億870万円で、予算総額の約 73% を審議いたしました。
すごい額の予算なんですね。でもなぜ4常任委員会があるのに予算を約4分の1ずつで審議するのではなくって民生環境委員会だけがそんなに多いんですか。
やはり皆さんそう思われますよね。実は審議しているのは各歳入歳出科目を4つに分けて審議しているので、審議内容は4常任委員会ほぼ公平に審議しているのです。
あ、そうなんですね。これだけの審議をされる委員会も、あの1月でね放送したこんにちは舞鶴市議会ですの番組でお伺いしました、7名の委員で審議されているということなんですかね。
はい、その通りで、民生環境委員会の人数は7人で構成されています。
なるほど。民生環境委員会はこのように予算や決算だけを審議されているんですかね。
いやいや違うんですよ。実は今までのお話は予算決算委員会の民生環境分科会の部分のお話で、それだけでは終わらないんです。
ああ、そうなんですか。他にはどういったことをされているんでしょうか。
実は舞鶴市が定める条例の制定や条例の一部を改正するときなど、議会の議決が必要な案件の審査や、うん、市民の皆さんが提出できる請願書の審査も担当の委員会に付託され、それを審議するのもこの委員会の仕事なのです。
へー、そうなんですか。まだまだ知らないことも多い世界ですね。これからも市民に開かれた議会を作っていっていただきたいなと思います。大議員どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
民生環境委員長の大圭一さんにお話をお伺いいたしました。それではここで1曲お届けします。時刻は3時29分を回っております。ななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会の皆さんをお迎えしてお届けしているんですけれども、それでは次にね、建設委員会の紹介について舞鶴市議会の副議長であります山本治平さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。舞鶴市議会副議長山本治平でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。それでは先ほども民生環境委員会の構成人数などについてお伺いしたんですけれども、建設委員会は何人でどのような会派で構成されているんでしょうか。
はい、建設委員会も民生環境委員会と同様に7名の委員で構成されていまして、それぞれの会派から選出されております。
はい、4つの委員会はそれぞれ7名で構成されていて、また各委員会の構成はそれぞれの会派が均等になるように構成されているということなんですが、その理由を簡単にお願いいたします。
そうですね、まず4つの委員会のことを私たちは4常任委員会と呼んでおります。
はい、
委員会名は総務文教委員会、経済消防委員会、民生環境委員会、そして建設委員会となっています。
はい、
そしてこのような4常任委員会はそれぞれの定数が各7名となっています。
なるほど。それではどういった仕組みになっているんでしょうか。
はい、このような仕組みは市長から提出された予算決算や条例改正などの議案、また市民の皆様から提出されました請願を審査する上において審議を公平するためでありまして、各委員会には隔たりなく偏りなく、各常任委員会はどの会派からも均等に委員になっているため、意見が偏らない構成になるよう努めております。 4つの常任委員会にはどの委員会が重要であるなどの差はなく、また会派からはどの委員会にも意見が反映できる仕組みとなっております。
はい、なるほど。議員は賛成反対で意見を述べることが大事ですね。それではリスナーの皆さんもこの建設委員会がどういった活動をされているのかというのをね、気になると思うんですけれども、どのような活動をされているのか、そしてその担当についてお話をお願いします。
はい、それでは建設委員会が担当しております主な事業につきまして、概略をお話しさせていただきたいと思います。はい、まず建設委員会の主な審議や調査内容は、安全安心の街づくりに欠かせない分野を担当しておりまして、舞鶴市の都市計画、国や府事業の推進、指導や河川の管理、市営住宅、そして上下水道事業の分野を担当しております。少し細かい話になるんですけども、具体的には都市計画につきましては、将来の舞鶴市の街の在り方、コンパクトシティの取り組みについて進めておりますし、国や府の事業の推進におきましては、舞鶴若狭自動車道の4車線化、
はい、
それから国道27号西舞鶴道路の整備、白鳥トンネルの4車線化、由良川の治水、高野川の浸水対策などなどの早期完成を目指しております。また指導や河川の整備管理につきましては、橋の長寿命化、泉通り線の拡幅工事、河川の管理、除雪作業に駐車場の事業、それから上下水道事業におきましては、上水道の整備維持の管理取り組み、下水道におきましては下水道のまだ整っていない地域の早期完成などに関わっております。
今お話しいただいた事業を実施するためには多額のお金がかかりそうなんですけれども、舞鶴市の平成29年度予算のうち建設委員会が担当する予算額はいくらぐらいになるんでしょうか。
はい、さっきのですね、行われました3月定例会におきまして29年度の予算審議を終了いたしております。
はい、
一部の議案について反対もありましたが、全議案は全員賛成または賛成多数で可決されております。この議決に基づきまして、平成29年度の一般会計予算額は総額345億7085万円で、このうち建設委員会に関係する予算額につきましては40億5936万円でありまして、全体の 11.7% となっております。また一般会計とは別に特別会計がありまして、総額は286億8209万円であり、建設委員会に関係する予算は75億7339万円でございまして、 26.4% の予算を審議いたしております。
はい、
事業の内訳としましては、下水道事業が40億8220万円、簡易水道事業が4億6346万円、貯木事業が217万円、駐車場事業が4776万円となっております。
はい、
また公営企業のですね、水道事業会計につきましては、水道料金の収入などなどの収入と、それから維持管理に関する支出としましては、収入19億1520万円、支出が16億910万円、資本的な収入と支出につきましては、収入7億6050万円、支出が13億6870万円となっております。よって舞鶴市の総予算の632億5294万円に対しまして、建設委員会が所管する会計につきましては116億3275万円となっておりまして、全体の 18.3% 建設委員会の方で審議をいたしております。
ありがとうございました。 建設委員会がどういった活動をされているのか、また予算はどれくらいなのかっていうのがね、ちょっと数字が大きすぎてイメージがしにくいんですけど、なんとなく分かってきました。今後とも議会として、審査機能としてのチェック機能を発揮され、市民のために頑張っていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、本日のゲストは舞鶴市議会より議員の、亀井敏郎さん、対圭一さん、山本治平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。